また無線？
QRL とはただいま、通信時の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする、無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKY 萌地鈴木でございます。237回ということでございまして、今日もですね、実は先週ちょっとお話をとてもではないですが入りきれない、状況になりましてですね、今日もですね引き続き、細田さんにお越しいただきましてですね、続きをですねまたいろいろとお聞きしていますので、この後お楽しみいただきたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio.QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
メリットさんかな。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りします。特集コーナー QRV。
はい、QRV コーナーでございます。今週も引き続き、ラジオライフライターの細田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ホストでございます。
すいません、先週はずっと盛り上がってしまいましてですね、時間を忘れてしまいましたけども。
はい。
まあね、若干の触りでございますけど、先週の無線機のねお話もちょっとありましたけど、最後の方でですね、スタンダードさんのね無線機の話をちょっとね出ましたけどもね、はい、その受信のですね、やはりこう改造とか。そういうのがね、だいぶ時代とともに変わったっていう話でね、はい、ございましたけど、これやはりですね、ワイドバンドを、まあ、皆さんねもう受信をされたい方いっぱいいるんですけど、はい、最初からもう聞こえるような状態にして販売、これはやっぱりこれはダメですよというところなんでしょうね。はい、
ね、そうなんですよ。うん、実は先週のね、
はいはいはい、
IC2N02N なんてね、はい、機械があったわけなんですけど、はい、これなんかもう最初から交代機をね、うん、前提にして無線機としては作られてはいるんですよ。うん、ところがですね、うん、やはりメーカーとしては、うん、アマチュアバンド以外を、はい、受信させたものを直接売るのは良くないだろうと、うん、いう、まあ、自主規制みたいなね、はい、形でアマチュアバンド用として売ってたわけですよね。うんうん、で一部販売店なんかですと、まあ、その改造をすることによって対価を得てたという時期があるんですよ。はい、うん、
まあ、
改造するとこう2000円だよとか、大した改造ではなかったんですけども、は
い、
それもまあ販売店向けということでね、うん、やってたんで、
はい、
一応改造はされてないっていうのがね、うん、大前提だったんですね。なるほど。
まあ、その後、例えばマーク付きが、ね、ありました。 J マークとかね、なんかいろいろありましたよね。
J マークっていうのはね、うん、またちょっとここから先の話になってですね、もうかなり後、
後ですか、
87年88年ぐらいの話なんですよ。はっきり言うと送信改造という
送信系にいっちゃってるわけですね。
ジャンルが出てきましてですね、当時の無線機というのは、はいはいはい、輸出向けのファンクションと同じものを使ってたんですよ。うん、
はい、
で JA のバンド2メガしかないので、うんうんうん、そのバンド内をしか利用できないにしてたんですね。でアメリカですと148メガ台、159メガ台
が、うん、そうでしたね、
アマチュアバンドに入っていくので、はい、そこの分だけを広げましょうやっていうのが、うん、実はその無線機の中にあったファンクションだったんですね。うん、で当然その送信もできてしまうわけですよ。うん、そうなってしまいますとですね、アマチュアバンド外で電波を出して QSO をしてしまおうという方々がちょっと出始めてきてしまいましてですね、うん、はいはい、 これはダメだと、うん、いうことで、アマチュアバンド外で電波を出せないように、しましたよっていうのを、はい、J マークというのをつけたんですね、うん、
はい、
うん、これもね、88年89年
だいぶ後ですね、
うん、もう人がバーンと増えたかなり後の話ですね。
なるほど、
うん
うん、まあ、そういうね、人たちも 人間増えたと同時にですね、出てきちゃうという部分があったわけですね。これはね、はい、あまりにも混雑しててね、
はい、ただですね、うん、J マークというのはですね、
はい、
送信だけではなくて、うん、実は受信側にもかかったんですよ。
なるほど、う
ん、当時ですね、
はい、
携帯電話、自動車電話ですね、
うん、 はい、
あれがアナログだったん
ですよ。800メガアナログありましたね。
アナログの870メガを受信させちゃいかんぞと、うん、
なるほど、
アマチュア無線機ではないんですけども、うんうんうん、交代機受信機能が乗り始めた時期なので、
はいはい、
870メガの、うんうん、周波数は受信はできないようにしましょうや、うんうん、っていうのが実は J マークで乗っかってきました、
はいはい、
その他ですね、うん、410メガに、
はい、
交通機関系の電話があったんですよ、
うん、
で今も410メガだから受信できないです。
なるほど、
うん、あと380メガ、
はい、
これコードレス電話、
あ、はいはいはい、
これも受信できないようにしましょうや、うん、ということで、この辺の周波数がこぞって受信できないようにされてるっていうのも J マークあるんですね。
なるほど、これは、まあ、うん、いわゆる電話ですね。一般の方が使う電話関係が多いという
ですか、ね、はい、アナログの電話を受信できないようにしましょうやっていうのも実はこの J マークでかかってます。
なるほど、
はい、ただ今言いますとですね、
今は
いまだにその J マークというのは存在してますし、
はい、
ついてくるんですし、うん、なおかつ改造してですね、
はい、
まあ、410メガ台870メガ台っていうのを、はいはい、受信できないようにしてあるんですね、うん、
はいはい、
これちょっと面白いですよね、
うん、まあ、周波数だけは空いてる
い、ね、ワイヤーってがあるんで ね、
はい、
ね、開けなきゃいけないやっていうことだと思うんですけどね、うん、
まあ、実際の運用とはまた別というところでしょうかね、
はい、
なるほど、まあ、いわゆるその歯抜け受信というね、言い方をしてましたけどね、
そうなんですね、はい、ただこれはあの、業界的にですね、はい、やらなければいけなかったことなんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
我々無線化にしてみるとね、
うん、
要するに受信電波としてね受信するのはもう何でもいいだろうと、
はいはい、
極発ちょっと動かせばね、
うん、
いくらでも受信はできてしまうんですよ。
そうですね、
はい、だからいいだろうと思うんですけども、うん、やはりそれは人から見るとね、
うん、
あんまりいいことじゃねえんじゃないかなと、まあ、
これはね、
と思われてしまうと良くないっていうことを、うん、多分業界が考えてくれたことなんじゃないかと思うんですね。
自主規制という、ね、部分があってね、
はい、
はい、なるほど。またそれをね連続カバーをする改造をねいろいろ研究されてる方ももちろんいらっしゃいましたからね、これもね、はい、
高い無線機、
高い無線機、
うん、ちょっとあえて名前はあんまり言いたくないんですけども、
はい、
はね連続受信だったりとかするんですよ。
あ、
うん、要するに、まあ、J マークと言っておきながらも、全部受信ができたりとか、まあ、
基本はね、
はい、しますし、
はい、
これは例えば業務用無線機ってありますよね、うん、船舶に使われてる無線機とか、はいはいはい、ああいうのについては、
うん、
要するに、J マークはついてないので、全部受信することができますね。
なるほど、
うん、
そういうのもあるということですね。
ありがとうございます、
うん、まあね、振り返ってみると本当に我々が開局する、まあ、その以前の方からの時代から流れがですねいろいろとこう大きな遍歴があって現状に至ってるっていうのはねすごくこのお話を聞いてるだけでも分かりますよね、
うん、
本当にね。
そうなんですよ、これもね、今から振り返ってみて、
はい、
昔話ではなくて、
うん、
この当時の変化が、
はい、
未だに脈々とこう続いてると、
うん、
こういうことをね、
はいはいはい、
実は我々よく考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ、うん、
はいはい、
で、今これだけ昔のことを言ったとしても、
はい、
多分聞いてる人ってああそうなんだっていうレベルだと思うんですよ、うん、
かもしくは激しく同意という人たちも皆さんいらっしゃると思います。
いらっしゃってくれると嬉しいんですけどね、はい、で、今この2016年になってですね、はい、今電波的な大きな動きがあると思うんですよ、
はい、
アナログの、
はい、
テレビ、はい、テレビ放送、うん、これの跡地、
跡地ですね、
今みんな撮ろうとしてるじゃないですか、はい、これ多分今こういろんなメーカーさんが一生懸命やられてるんですけども、はいはい、今からそうですね20年後30年後、うん、にふっと振り返った時に、ああこんな大変なことがあったんじゃないかと、はい、多分ねこう思ってくれると思うんですよ、うん、
なるほど、ちょうど今の時ですね、まあ今これだけいろんな手術割り当てられてますから、そんな中で、アマチュア局の使ってる周波数帯、これはね非常に幅広く使ってますよね、
そうなんですね、今ねちょっとね、考えなきゃいけないなと思ってるのが、1200と2400、
あ 2.4 ギガね、はい、
もう2メーターも400も曲数減っちゃってますんで、はい、で一時期ね、はい、曲数がいっぱいで使えるチャンネルがないから、はい、1200に行こうとか、はい、2400やろうなんていう、うん、話たくさんあったんですよ、はい、今2メーター400人いなくなっちゃったんで、移動する必要はないんですけれども、移動する必要がなくなっちゃったらメーカーもんのトランシーバーがなくなっちゃったんですよ。今1200出ようと思っても結構大変、2400出ようと思ってもかなり大変、
かなり大変ですね、
そこの上の周波数にあっては市販の無線機はほぼ皆無
ないですね、
うん、はい、こうなってしまうとですね、アマチュアバンド空いてんじゃないっていう話になりかねないんですよ、
は
い、
まあ、ねどんどん ね、
で特に今その1200、携帯電話、はい、
どんどんね押し寄せてきますよ、
2400
衛星の、ね、関係とか、はい、いろいろ入ってきますからね、はい、
だからね今からね、はい、ちょっとね皆さん頑張っていただいた方がいいんじゃないかなと、ね、
そうですね、はい、はい、まあ、なかなかねそういうわけでね周波数を確保するためにもですね、皆さんまた運用しないといけないってこともありますよね、
電話出しましょう、
これ、ね、声出していきましょう、ね、はい、はい、というわけでございましてね、お話はつかないつきませんがですね、でまたちょっとですねここで一旦、お休みをいたしまして、またちょっと楽曲をですねお送りしたいと思います、はい、今日のですねおなじみの楽曲コーナーでございます。
それではですね今回も、はい、楽曲スタートレック、
スタートレックまた行きますか、
スタートレックね今回ねボイジャーにしようかな、
ボイジャーですか、
ボイジャー
かっこいい名前ですね、
はい、デルタ宇宙域に飛ばされちゃったんですよ、
素晴らしい ね、
ここから帰ってくる ね、曲なんです、
結構スタートリックお好きな方いっぱいいらっしゃいますよね、
います、トレッキーという名前でね、
トレッキーですか、はい、別の意味に聞こえちゃうと思うんですけども、はい、それでは早速お聴きください。
街のシンボルスカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔はおなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン、時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会展示会講演会の会場に最適、企業の研修サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー、地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索、お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
Yo! お前らアマチュア無線やったるんだってすごいね。 QRL 知ってるか、これは Q コードじゃなくて知らないの？頼むぜおい。FM 西東京毎週木曜日23時30分。
はい、というわけでね、いろいろとお話を伺っていたんですけれども、受信でね、いろんな楽しみをこうしてましたけど。はい、いわゆるユーティリティのね、
ま、
いろんな楽しみ方あるんですけど、はい、なんか今日お持ちいただいたんですけど、自作された、
はい、
なんか面白そうなものがね、
はいはい、これをちょっと聞いてください、はい、うん、
いやこれで反応する方たくさんいらっしゃると思いますよ。
よもや電波でこれが聞こえるとは、はい、
久々に聞いたっていう人がねたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね、これね。
はい、これを聞いて何かと、はい、すぐ分かる方はかなりマニアじゃないかと思うんですよ
そうでしょうね、はい、
だってこれ電子オルガンですからね。
電子オルガン、
電子オルガンですから。
まさにそうですね、うん、はいはいはい、
これセルコールですね。
セルコール、
はい、うん、洗濯呼び出しをするための機械なんですよ、
はい、洗濯呼び出しですね、
はい、はい、で今ですとね、はい、無線ってこうデジタルで何でもできてしまうので、はい、はい、呼び出しも簡単なんですけども、うん、当時アナログ無線機というのを使ってたもので、はい、個別に無線局を呼び出すとても難しい時期だったんですね、うん、
はい、
そこに、まあ、白羽の矢が立ったのが、はい、セルコール、
セルコール、ね、
この単音を受信することによって、うん、自分の受信している受信機から、はい、警報音を出すという、
ね、
こういうシステムだったんですね、はい、はい、でこれユーティリティばかりではなくてですね、はい、アマチュアバンドの中でも散々使われてたんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
ビッグイヤー。
はい。
極東無線さん。
極東さんですね。
富山さん。
はい。
とか、いろんなメーカーさんがですね、洗濯呼び出し、セレクトコール、
はい、
セレコールというような名前で、
はい、
製品もたくさん売ってました。当然メインチャンネルで、ピーピーピーピーすごい音がしてました。
なるほど。
それを、まあ、いろんな形を使って、形にして、はい、動かしたのが、ね、
はい、
ユーティリティシステ
ム
のこの音だったん
ですね。まあ、この原型でございますね。
はい、
なるほど。まあ、これはいわゆる低周波の発信機。
そうですね。
言ってみればね。
はい。はい、中にですね、はい、これフォークというですね、はい、低い周波数で発信する、まあ、発信子。
なるほど。
これを入れてですね、
はい、
受信機側でも同じ、まあ、フォークを入れて、
はい、
共振させることによって、
はい、なるほど、
信号を出すという仕組みだったんですね。
なるほど。非常に、まあ、まあ、原始的というかね。
そうなんですよ。これがね、
はい、
実用化されて、うん、業務で使われて
る。業務で使うってのはすごいですよね。
これね、すごくいいんじゃないかなと思いますよね。はい、ね、これね、まあ、単純にその音がね、
はい、
特殊、はい、耳に残りやすいので、うん、まあ、なんていうんですかね、みんな記憶にはあると思うんですけども、はい、まさかそういうね、こう原始的なことを組み合わせて使ってたんだと。うん、
はい、
思うことはね、あんまないと思うんですよね。
そうですね。こういうのね、またね、
何言ってんだか。
これは散々使われていたわけですからね、これをね、はい、ずっとね、
はい、でこれをですね、実は私今からね10年ほど前に
10年、はい、
実はこれラジオライフ本州の方で作ったんですよ。
ああ、なるほど、はい、
で当時ですね、はい、もうデジタル化が進んでしまいました、
ね、は
い
は
い、
10年前ですとね、はい、
大元の音がなくなっちゃったんですよ。
あ、
で当時
です、大元の音って、
でそこからコピーしなきゃいけない、
はいはいはい、
でカセットテープで録音を残されてる方って結構いらっしゃったんですけど、
当時のね、うん、
カセットテープってね、長手方向の音って結構いい加減なんですよ。
周波数変わったりしますね。
そうなんですよ、はい、回転数変わると音低くなっちゃうんですよね。で当時 MD が出たばっかりの時で、
はい、
MD で撮られてた方がいらっしゃったんですよ。
なるほど。
その方から MD 借りましてですねまず周波数をサンプリングするところから始めまして、
はい、
同じ周波数で作っていく。
完全にコピーですね、
はい、はい、で当然そのフォークというね、うん、素子で作れば同じ男ができるので、
はいはい、
でそのフォークっていうのも市販品で存在したんですよ。
うん、はい、
これ作った時にね、はい、フォークの市販品なくなっちゃったんですよ。
なるほど、
もう時すでに遅かったんですね。
いい加減にしなさいよ。
なのでこれビッグで作りました、
ね、ビッグで、まあ、プログラミングしたということですね、はい、はい、
でこれを、まあ、棒と言いますか、まあ、2メーターのね、
はい、
よくローカル QS を使って
ちょ
っと聞かせてあげるとですね、
なるほど、
みんな死ぬほど驚きますよこれ面白いですよ
そうですね、まあね、久しぶりに聞いたっていう人が多いと思いますけどね、はい、
教えに来ていただければ ねいくらでもさせます
そうですか、
はい、
まあ、こういうね、自作をされるというのがありますよね、はい、これも完全にもうオリジナルで全部
お作りになったと。そうですね、はい、ゼロから作っておりますので、
なるほど、
はい、誰に文句も言われない、
なるほど、
はい、私だけのものですね、はい、
まあ、これはもしよろしければ後ほど撮影してですね、
ぜひぜひ
番組のサイトの方へね、またご紹介したいと思いますけども、
はい、はい、
さあそしてですね、もう一つなんか面白そうなものが、
はい、
お隣に、
はい、同じね、音物なんですけど、
音物ですか、
はい、これ聞いて、すぐ分かる人結構マニアだと思うんです
ね。なるほど。これはもうね、はい、これも結構反応する方多いんじゃないですか。
はい、はい、新幹線運の発車ベルです。
はい、はい、
東京駅上りホームですね。
上りホーム、
はい、下りホールムと上りホームって音違うんですよ、ね、音程違うんですよ、
なるほど。
でちなみにこの仲間で東京メトロバージョンとかもあるんですけど、
う
ん、
それはまたちょっと違う音ですね、う
ん、またちょっと違うんですよ、
はいはい、
これもねアマチュアバンド内でちょっと聞かせるとですね、
なるほど、
皆さん大喜びですね。
うん、まあ、なかなか無線をやってる人は鉄分が含まれてる方も結構ね、はい、多いですね意外とね、
はい、で我々こういうのを含めてですね、
はい、
まあ、アクセサリーという言い方をね、う
ん、アクセサリーですか、
という言い方をして、
なるほど、
一応雑誌でね、本誌の方で紹介させていただいたりとかするんですけど、
はい、
無線関係のアクセサリーたくさんありますよね、
はい、
で例えば、マイクコンプレッサー、
うん、
昔マイコンって言いましたよね、これ、
はいはい、
スピーチプロセス
ありましたね、
はい、ありましたね、はい、RF タイプとかって、はい、なんかすごく高かったですし、プリアンプなんてもありましたね、
はい、
まあ、今でも、
まあ、プリアンプは ね、はい、
ありますしね、うん、あと、まあ、トーンスケール値とかですね、
トーンスケール値はね、はい、
DTMF、
はいはい、
これタッチトーンなんていう言い方しますよね、はい、こういうのってみんなアクセサリーだったんですよ日本ってね、
う
ん、外付けだったんですけども、
ね、はい、
これ今のトランシーバーとか全部入っちゃってるんですよね。
まあそうですね、
うん、HF の無線機買えばね当然中にはマイクコンプレッサー内蔵されてますし、ね、
はい、
プリアンプなんていうのもねスイッチで中に入ってますね、
入り切りできますからね、
DTMF タッチトーンのマイクも売られてますからね、はい、何の工夫をする必要はなくなっちゃいましたよ最近ね。
そうですね、
うん、ちょっと寂しいんですけど、
なるほど、
はい、けどまさかね、うん、セルコールを作る人はいないと思うんですよね。
まあこれをね、
はい、そういうね面白さっていうのをね、うん、ちょっと私追求したいなと、思ってますね。
今これがないからこう作らないといけないっていうね。
そうですね。
それがね基本ですよね。
うん、そうそう、ないから作る、工夫してなんとかするっていうのをね、うん、まあ、昔からね脈々とね、
はい、
引き継がれてるものなんですけどね。
それがね、やはり磁石の基本の部分も。あるかもしれないですよね。
そうですね。
これね、まあアマチュアをねこうやるというね、ということで、はい、まあなかなかね自作っていうのは最近どうもね、やる機会がなくなりましたんで、こういうのをきっかけに、
はい、
なんかやってみるってこれはねいいですね。
何でもいいんでね、うん、小さいものをね、
はいはい、
一つ最後まで作ってみる、
うん、
ね、これ重要だと思うんですね。
そうですね、はい、
何でもいいです、
うんうん、
ハンダ付けにねハンダ
を
入れてね、
はい、
入れるといいと思いますね。
皆さんね、コネクタをハンダ付けするすらね最近機会がないという方も結構多いもんでね。
コネクタね、
はい、
コネクタも難しいですよ。
まあこれもね、はい、もう語り始めたらもうキリがないぐらいなんですけどね、まあ、コネクタのねハンダもそうですし、やっぱりハンダごとこう握るとそういう機会ですかね、やっぱり。
そうなんですね、
何でもいいということでね、
ハンダの良し悪しってもありますからね、
はい、まあ、無線機の改装から始まってですね、やはりそういった部分で、楽しむ、まあ、アマチュアでもそういう意味ではね自作基本という部分もありますよね。
そうなんですよね、なんかそういうところからね入ってくるとね、はい、無線もね長続きしてね楽しめるんですよ。
そうですね、
はい、
うん、まあ、なかなかねそういう楽しみもですねアマチュア無線も秘めてますからね、
はい、
これからもまあ少なくなったとはいえですね、また平均年齢も上がる中でですね、うん、この後続してやっていただく若い人たちがねこう入ってくる、こういうようなきっかけになってくる、なんか探さないとなんないですよね。
若い人が入ってくるためには、面白みをね、
そうですね、
渡してあげなきゃいけないと思うんですよ。もう苦労して何かをするっていうのは多分ね若い人難しいと思うんですよ。
今はね何でもある時代ですからね、
うん、そうなんですよ。だからね、はい、逆にこんなに面白いんだよっていうことをね、はい、ちょっと投げてあげるとね若い人食いついてきますから、
うん、そうですね、
なるべくねそうしてあげるといいかなと思いますね、
はい、またね我々が始めたきっかけで無線やるっていうのはなかなか今ね理解しにくくなっちゃいましたからね。
そう
ですか、ね、そういう意味ではねいろいろ考えないとなんですね、はい、はい、というわけでございましてですね、今日もですねもう時間ギリギリになっちゃいましてね本当にすいません。
いや、とてもございません。
また一つな続きもいろいろもう語り明かしたらですねもう本当にですね、ずっと話しちゃうような感じなんでございますが、
もうね
またね、
はい、はい、N 型コネクターのハンダ付けだけでね、
はい、
30分いけますよ。
なるほど、
はい
またねこれに懲りず、またお近いうちにぜひ
かしこまりました、
来ていただいて、
はい、よろしくお願いいたします。
今日はね、いろいろありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마르방송으로세계어디서든방송청취가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
2週にわたってですねラジオライフライターの細田さんに来ていただきましたけどね、
お騒がせしました、はい、ありがとうございます。
駆け足になっちゃいましてすいません、
とんでもございません、
またぜひ来ていただきたいんですけども、
はい、
ラジオライフがそろそろ発売ということで、
はい、25日ですね、はい、もう早々と、はい、新年で1月号ですね、
1月号ですか、
はい、
早いですね、もうね、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
まあ、毎回盛りだくさんの記事でございますんでね、
はい、
まあ、無線の記事はまたちょっといろいろと少なくなってきたとはいえですね、マニアックさも十分ですからね、
はい、
ま、ね、
ご要望いただければ、はい、私が頑張ります
そうですか、はい、そちらも期待したいなと思いますけどもね、ぜひ皆さん買っていただきたいと思います
から、
ね、
はい、よろしくお願いします、はい、
というわけで、QR237回、今日もですね、ラジオライフのライター細田さん来ていただきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、お越しくださいませ。
はい、失礼します。
どうもありがとうございます。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。73 and 88。
あなた無線なんかもうやめて、早く今夜も松具大将